不思議ラジオ金座座の石山です。
お父さんになった石神です。
貯めたね。
あのお父さんを売ってこうかなと。
ああそうだね、はい、ゲームの回あの飛ばす人いるかもね。ゲーム興味ない人は
そうだよ、
ね、映画のポッドキャストの、うん、カテゴリーに入ってるからゲームいいやと思って飛ばした人には
分かんないかもしれない。
そうだよ、ね、
言ってかないと。
お父さんになりました。
お父さんになった石神です。
拍手しとく。今回
も してもらっていいじゃん。
じゃあおめでとうございます。
2回目、
まあ、めでたいことは何度やっても言いますからね。
じゃあ早速いきますか。
そうですね、時間かかるでしょうから、
もうちょっといかないと、はい、
2018年の映画のベスト、
はい、
はい、じゃあ早速10位からいきます、は
い、僕からいきますよ。またいつものように。
じゃあお願いします。
はい、第10位、
はい、
レディープレイヤー1。
ほう、
はい、
はい、話しましょう。
入ってない、
ま、入ってない、うん、前ちょっと話したよね。
ちょっと話したね、
うん、まあどうなの。
あのそんなに話すことないけど、うん、あのまあうまくいろんなコンテンツをね、はいはいはい、落とし込んで面白かったなという印象だけですね、う
ん
う
ん、映画館で見た当初、うん、俺はちょっとあんまりだなと思って、うん、この間ビデオで、うん、になったのを、
うん、
もう一回見た。
あ、見たんだ、
うん、かもしかしたらネット上 の, あのレンタルでもう一回見たのかな、
うんうん、
あのあんまり感想が変わらなかった。
俺石山さんはさ、
うん、
すごい期待してるじゃない。
そう、期待しすぎたね、
うんうん、俺はそうでもなかったし、ただその好きなものが結構いろいろ出てきて、
う
ん、
そうだね、
楽しかったし、うん、まあそういう印象ですか ね、
そ, うだね、
そんなにないけど、
はい、
まあ10位ですから。
前に1回話した回で私は結構全てだったんで、
うんうんうん、
まあだから過去のコンテンツをみんなで掘り出して楽しもうっていうお話で、それ以上でもそれ以下でもなかったっていう印象、うんうん、でメッセージ的にはこれからのネット世代の子供たちへ向けたメッセージなのに、
うん、
出てくるコンテンツがみんな過去のものなんで、
うんうん、
あの誰に向けてなのかっていうのがちょっと謎だっていう気持ちになったっていうだけだったっていうのと、あまりにも世界観がポンコツっぽかったんで、まあ、で、あ、そうだ、一つ前に話したところから新しい一歩があるとすると、うん、原作を読みました。
おお、どうでした。
原作結構面白いのよ。
うーん、
語り口が結構やっぱり今の若い人っぽい感じがして、
うん、そうなんだ。
そう、
ネタは
ネタはだから80年代のポップカルチャーいっぱいよ。だから本当にこのウェイドっていう主人公が書いてる小説みたいな感じなの。
うーん、
昔のコンテンツを実際に直に触れてないんだけど、
うん、
古い世代の、残したものを自分の好きな人が好きだからっていう理由で見始めてハマってった若者が書いた小説って感じがして、
うーん、
そういう意味では結構面白いですよ。もっと世界観もしっかりしてる、映画で描かれるよりも。でどうしてああいうトレーラーハウスが積み重なったものができているのかとか、うんうん、そういう話も出てくるし、
そうなんだ、
そう、あの世界で警察の機構がどうなってるのかっていうのもちゃんと書いてあるから、もっとちゃんと分かります、この世界のことが。
小説の方が面白いんだね
と思います。
要するに、
はい、で小説の方はもっと自由にいろんなコンテンツが出てくるんで、
うん、
あの映画だとやっぱりちょっといろんな制限があって出せないキャラクターとかいっぱいいたわけでしょ。そういうのを感じるじゃん、映画見てても。ここ本来はあれだったんだよなとかって思っちゃうから、そういうのがやっぱノイズが多いから。
なるほど、まあしょうがないっちゃ一面ではあるけどね。
そうですね、
うん、ああいう大量に出てくるからね。
そうだね、
だからそれに別に面白さは見出して
ない。見出して
な い,、はい、ないですね。
はいはい
はい、まあでもつまんなでも普通に面白かったです。
普通に面白いです、
ね、うん、だから10位ですね。
はい、
はい、じゃあ石山さんの10位は、
レディーバード。
あ、見てないですね。見たかったですね。どうでした。
ついこの間見てフレッシュなんで、
うんうん、
10位に入ったって感じなんですけど、うんうん、グレタ・ガービックっていう女優さんが、
うん、
撮った映画で、
うん、
このグレタ・ガービックさんっていうのは、アンゴルモアみたいな名前のさ、
え、誰の話。
有名な監督とかじゃない、
うん、
無名な俳優とかを使って、
うん、
撮ろうっていう運動があって、で CG とか使わないで、うん、音楽とかも最小限っていう、
うん、
なるべくリアルスティックに映画を作ろうっていう集団っていう運動が、 2000年代ぐらいからあって、
うん、
それの、そういう映画に出てくる女優さんだったのよ、ウレタ・ガービックって、
うん、
そういう映画のことをなんか呼び方があったはずなんだけどちょっと忘れました。
監督脚本
そう、うん、で、そういう女優さんなんで、割とこう自然な若者のセリフとかをすごくこう取り入れてて今っぽいんですよ。で普通に女子高生って今リアルこうなんだろうなっていう感じがすごくして、新鮮だったし、
うん、
面白かったです。あの大作映画にない魅力がすごくあって、
これあれなの、フランシス・ハとか
に出てた女優さん、
あ出てた人、
うん、
それが監督知るってことなんだ。
そう、
へ
え、高いな。でまあ完全に自分の若い頃の話ですね。あの進路に悩んでどうにか田舎から出たいって思ってた女の子の話。
その頃の自分が10代だった
んだろうね。友達とはこういう会話してたし、男の子との接し方も、うん、要はさ映画っておじさんが撮ってて大抵の映画って、
う
ん、
そうだね、
古いんだよね。古いし女の子のこと分かってないと思うんだ。でそういう意味で今の普通の女子高生、映画に描かれるようなことがない女子高生が普通にしてる会話がすごく面白いですね。
なるほど。
まあ中二病っぽい痛々しさもあって、
要は青春
ものですね。
なんだっけ、なんだかな、ゴースト
ワールド、
ゴーストワールド的な感じ、
うん、まさしくゴーストワールドです。
なるほど、
はい、
みたいです、
はい。やっぱり冴えない友達がいてさ、うん、その友達との友情関係も些細なことでひびが入るんだけど、最終的には、また仲良くなれるみたいなね。
あ、結構賞取ってんだね。
すごい取ってますね。
見たいです。はい
はい、じゃあ石神の9位か。
石神9位ね。アベンジャーズインフィニティウォー
出ました。入ってないです。
入ってないんだ。
入ってないですね。
まあ面白かったよ。
うん、
なんつうんだろう、物語の意外性と、
うん、意外性って最後のあれか。
そうそうそう、うん、やっぱあって思ったしね。
うん、
ただそれ以上でもいかないっていうか、
そう、
まあよくアクションもできてるし、
うんうん、
もう外れないじゃんマーベルさ。
そうだね、脚本家がしっかりしてるから、
いや面白かったよ。だからなんか結構みんな評価高いだろうから、
うん、
結構低めな評価だろうなと思ってますけど。僕の9位。
ああなるほどね。
うん、なんかやっぱりそんなに残んなかったな。
そうだね、
ごめんなさい。
いやいや
いや、石山さんに謝ってるっていうか、
聞いてる方にね。
聞いてる方に、
ああ好きな人にってこと、うん、ああなるほど。
ペップさんだって多分1位とかで。
あ、そうなの。
うん、多分面白かったけどな、俺は。
あと、まあ、そうだね。
うん、
アクションが。
面白かったじゃん。
面白かったです。
はい、次。
はい、
9位。石原さんの9位。
あ、さっき、
繰り返す
レディーバードみたいな、ああいう自然な演技とかの映画、有名な人が出てこない映画のことをさっきちょっと言いかけたんだけど、
うん、
マンブルコアっていう運動があって、そういう映画のこと。
マンブルコアって、へえ、聞いたことない。
昔さ、デンマークでさ、ドグマっていう運動があったの、あった、
覚えてる、覚えてる、
懐かしいよね、
懐かしい。
あれのに近い。
あ、なんか手持ちで、
手持ちで
ワンカットで撮るとか、
音楽使わなくてみたいな、
そういうキス、
ただ無理だったらいいですみたいな。ちょっと緩めの対立があるやつね。
はい、
はい、
じゃあ石山さんの9位。
9位は君の名前で僕を呼んで、
う
ん、
あー見たかったな、これも
美しい。
あゆみさんがすごいわーわー言ってたな。
言ってたね。
うん、見たかったな。
ただまあ、
うん、
ちょっと見たばっかなんで、ちょっと順位が上がったんですけど、
うん、
特に話すは何だろう。綺麗な映画ですよ。
なるほど。
うん、イタリアの、北イタリアの、まあ、のどかな農村に休暇に来てる金持ちの話なんですよ。はい、どうぞ石上さん。
じゃあ僕が、
うん、
あんま話すことなさそうなんで聞きたいことがあって、
うん、どうぞ。
何がここまで評価されてるわけ？
そうだな、
うん、見たいんだよ俺も。
うん、
美しい男、
うん、
おじさんと少年が、
うん、おじさんじゃないよ、24歳だ。
あ、そうなんだ。
うん、まあでも実際には30歳。
青年と少年が恋をする話でしょ。
そう。
うん、そういうさ、ゲイものってさ、割と評価されるじゃないですか。
うん、
あのブロークバックマウンテン
とか。あ、そうだね。文芸的だからだよね。
なんかそういうとか、その、なんつうんだろう、本当はしちゃいけない、まあ、もう今それ言ったら前時代的ですけど。
そうだね。
うん、
で、そういう映画にありがちな、ゲイ嫌みたいな発想が一切この映画には出てこない。ただ単に、男の人と女の人でも別に全然置き換えられるんだけど、たまたま男だっただけ。
じゃあなんで、美しいから。それか、その、な物語的か、あ、そういうオチみたいな。
あ、あのね、
あったりする？
ある、ある、ないけど、
うん、
あの、最後はすごい美しいですね。さっきからそれしか言ってないですけど、あの、お話としても美しく終わる。あの、心にね、やはりね、皆さん、ひと夏の経験みたいのがあって、それを心に大事にしまって、生涯生きていくわけですよ。
なるほど。
で、そういう、いい思い出っていうのをしっかり心に留めてるか留めてないかっていうのはその人の、人間性に面白みが出るか出ないかっていう点で、あの大事なんですよ、だからこの主人公はきっとこれからいい大人になると思います、
はい、
はい、
わかりました。じゃあ、石神の第8位、
はい、
ミッションインポッシブルフォールアウト。
あれはすごかったね。
すごかったよね。
はい、入ってないです
、
はい、
要はね、俺、でも俺ね、7位、次ぐらいまで、ほぼ同率なんですよ。
はいはいはい。
関係ない順位が、正直。
割とどうでもいいのか。
まあね、これはもう、もうトムさんの男気あふれるアクションに限りますよね。
そうだね。
ストーリー云々じゃないです。
なんかね、もう心配になっちゃってさ。ハラハラしちゃう。
いやもうここ、こんなさ、誰が、トムさんがね、トップガンでデビューした時に、こんな第一線で何十年と活躍できる俳優
に、確かにね、
育つと思ったかですよね。いや素晴らしい、もう職人技というか、
そうだね、
もう本当プロフェッショナルというか、もうかっこいい。
あ、俺の中ではもう気が狂った人を見てるだけだ。
いやいや、トム・クルーズ特集したじゃないですか。
あのね、だからいろんな意味の怖さがあって、トムさんがもう本当死ぬんじゃないかっていう恐怖と、あとこの人やべえっていう恐怖感と。
いや、だから それが、
まあ面白い。
こういう映画を生み出すわけじゃないですか。まあね、ただ、ストーリーとかほぼ覚えてないですけどね。
ストーリーなんかないもん
だ。ミッション・インポッシブルシリーズって、面白いと思うんだけど、いつも毎回ね、ストーリーが一切思い出せない。
今回特にないから。
まあね、アクションアクションメインで作ってたからね。
はい
はい。じゃあ石原さんの8位。
8位ね、ウィンドリバー。
ああ見たかったね、ウィンドリバーもね。
これ誰だっけ監督？
あの脚本家の人だよね。
ああそうかそうか。
ボーダーラインの。
あ、そうそうそう。
そうだよね。
なんだっけ。
混ぜたね。
あのね、今回ね。全然ボヤボヤしてるんですよ、
調べてないんだよね。
そう、調べてないし、なんならあの今この10位から7位ぐらいを、もうあの変えないぐらいなんですよ。見たすぐは結構入れたんですけど、今もう全然思い出せないんです。1週間ぐらい見た前に見たのに全然思い出せないんですよね。
割と最近見てる。
そうなのよ、
まあ、で、
ウィンドリバーは主人公があれなの、ほら、ホークアイなのよ。
うん、わかるよ。
誰だっけ。
検索しようか。
あ、そうだね。主人公が、だから、ホークアイと、あれ、スカーレット・ウィッチなんだよ。
あ、そうなの？
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。スカーレット・ウィッチも出てんだ。
そうなのよ。
これ、大丈夫か？
この二人がいいんですよ。
テリー・シェリだ。
あ、それ。
エリザベス・オルセンとジェレミー・レナーね。
ジェレミー・レナー、
はい、
でテリー・シェリダン、さん監督、
テイラー・シェリダン、
テイラー・シェリダン、それそれしっくりきた今、あの雪の中で行われる話で、すごく寒い、あれはだからアメリカのどこなんだろう。見た直後はね覚えてたんですけどね。
わかんないけど あれ思い出すよね。なんかあの、いい褒め、上の話。
寒い雪の中で、うん、こう撮られてる映画結構好きなんですよね。
ど
れ
も。わかるわかる。
わかる。
いいよ。
ファーゴしか
り。ファーゴしかり。あとあれもホワイトトラッシュ映画なんだっけ。
フローズンリバ
ー
そう、あとね、ウィンターズボーン。
ウィンターズボーン。
そう、なんかね全部いいんだよね。
閉鎖感がね。
そう。あとやっぱこう外に長くいると死ぬよっていうのがあるじゃん。うん、それのドラマ。だから密室なんだよね。
大きな密室ってい
う、ね。そうそうそう。
感じがいいよね。あと血が生えるよね。
血が生えるよね。白にね赤がね。
はい。
そうなんですよ。で、うん、まあ話は、
うん、
どんな話だったかな。
え？
あのいいんですよ。
少女ばかり殺されるんでしょ。
そうなんです、
うん。
ミステリーがありまして、
うんうん、
一体誰に殺されたのかこの少女はと。ジェレミー・レナーがさ、その自然保護区の監視員かなんかしてて、で FBI なんだよね、スカレット・ウィッチが。
うん、
で調査を協力してほしいって来て、まあ、探偵ものですよ。だからで最終的に演出もすごい良くて、
うんうん、
面白かったですね。
そうですか、
ま、
好きな、いやね、見たいなと思ったんだよね。
好きな要素しかないです。
うん、いいかな。
そう
レンタルされたらね、
うん、雪の中でいかに追跡するかっていう技術とかも出てくるし、
あ、いいね、そう
ですね。あとね、これもしかしたらこいつら犯人なんじゃないかみたいなになってから、もう一気にそこから時間が飛んで何が起きたのかっていうのを見せる見せ方とかがすごい上手で、トレーラーハウスの、扉を挟んで時間が前後するシーンが出てくるんだけど、そこの絶妙な、あ、そうなんだみたいなののゾッとし方とかも良かったですね。
うん、あ、そうなんだ、
うん、
これってあれなの、この人ってさ、ボーダーラインの続編監督してんだっ
け。してない。
あ、してない。
あ、してる、してない。続編なんかすごい評判悪いですね。
あ、そうなの、
うん、
本当。
あ、いいの？
いや、
あ、わかんないですけど。
いいと思って、まあいい、はい。
そうなんだ。
はい。あ、あれ出てんじゃないですか。ジョン・バーンサル。
あ、出てます。
あの、ウォーキングデッドの。
出てますし、今最近いろんな映画出てます。
パニッシャーの
人。あ、そうです、パニッシャーの人。結構悪役が多いよね。あの、なんとかドライバーにも出てたじゃん。
あー、ベイビードライバー。
ベイビードライバー。
え、出てたっけ？
出てた。怖い人で
忘れちゃった。
結構いい役者だよね。
顔
なんかもう顔だよね。顔
すごい嫌いだけど、
顔嫌いだよね。実際にいたら絶対友達になりたくない。
嫌、う
ん、
だ
なんだその話。
いやいや、
まあ西部劇なんですよ要は。許されざる者的な。
キャスティングがさ、まあいいか。
渋い人いっぱい出てたよ。
いやでもこの2人っていうの、主演のこの2人っていうの
は、 あとあれも出てる、あのダンスウィズウルブスの、あの、
ムーティバーメーカー役の、
そうそうそうそう、名前忘れたけど、ダンス
ウィズウルブス。まあいいや、
まあいい
や。はい、次は第7位か。
うん、
ジュラシックワールド炎の王
国。どうでもいいのばっかり入れてくるな。さっきから
だって見てないんだ
よ。見てないからね。
見てない
ね。はいはい。
いや面白かったですよ。あのこれもちょっと話したけど、
うん、
ジュラシックワールドになった時に僕怒ってたじゃないですか。怒って
た。
あのいろいろ、
うん、
それじゃそこじゃねえんだよとか、
うんうん、
ジュラシックワールドのオマージュ結構入ったんですけど、うんうん、ちょっと全然違うっていうか、
うんうん、ジュラシックワールドへの愛が大きいばかりでしょ。
そうそうそうそうそう、うんうん、でもこれはその愛を、
うん、
こううまいこと包んでくれて、さらにその次の展開、
はいはいはい、
やっとジュラシックワールドの続編が始まるねっていう次の展開まで行ってくれたので、
うんうん、
あの評価しましたね。
なるほど、
はい、面白かったですよ。
俺も見たいんだけど、
ぜひこれね
ジュラシックワールドから見なきゃいけないから、
まあ一応ワールド見といた方がいいだろうね。
そりゃそうだろ
う、うん、出てる人同じだから、
うん、
まあそれくらいです
ね。はい、さっさと行こうよじゃあ、はい、せっかくだから。
そうだね、
うん、
も
う
本当に終わるかもしれない。
せっかく言うことないんだから。じゃあ早くやろう。
はい、じゃあ次石山さん7位。
7位はね、
うん、
君の鳥は歌える。
え、俺全然知らないな、それ。
佐藤康さんっていう人がいて、
うん、
最近この人の、これ原作の人ね、この人の本が軒並み映画化されてるんですよ。オーバーフェンスとか、そこの海にいて光り輝くとか、まあ、ちょっと前だと。
日本映画って こと？え？日本映画？
日本映画です。
へー、なんでまた見たの？
なんか、そういうのが見たくて。
なんか結構出てる人は
いい人でしょ、
うん、
であの監督が三宅翔さんっていう人 で、
うん、
でまあ若い監督なのよ。で今こういう日本人の若い監督の作品が結構いいのが多いんですよ、うん、
はいはい。
でそういうのも見ていこうと思ってて、
タスクさんも出て
る。そう、江本タスクさん と、石橋静香ちゃんと、あの目が死んでる子染谷君。
石橋静香ちゃんってあれじゃない、あの石井さんの
夜空は最高密度の青色だの
人にした子だ。あれすげえ可愛いじゃん、どうしちゃったの。
この女優がねいいんですわ。
やっぱ良かった、
うん、この人すごいと思う。あのねジェニファー・ローレンス的なね、そんなに美人じゃないんだけど、
やばい石山のツボをついてくる。
そうあれ何この子可愛いじゃん。でそれがまさにこの映画でも言えることで、あのクラブに行くシーンが出てくるんですよ、
うんうんうん、
あの要はねこの主人公3人がねもうダラダラした青春を送ってて、
うんうんうん、
まあ大学生の卒業までの暇だし、で毎日毎日毎日夜遊びて、
うんうん、
でやることねみたいな、でもこのままじゃ絶対にいられないだろうね俺たちみたいな話なの。
機嫌あるねそういう
の。そういうのなんですよ、うん、で、ある夜クラブに行くの、
うん、
で普段そんなに気にしてなかったんだけど、この子こんな踊り方するんだとか、
はいはいはい、
でドキッとしちゃうことあるじゃん。
あるね、
可愛く見えちゃう。
あるあるある。
それを映画で経験できるんです。それにすごいびっくりして、あのクラブに行ってる、
うん、
クラブに行ってる状態を映画に描かれてることって、
はいはい
はい、まあ、よくあると思うんだけど、
うん、
この映画一番うまいと思うんだよね、クラブ感の表現がすごいうまくて、であの、
ね、
中島哲也監督がさ、
うん、
なんだっけ、ちょっと前に撮ってたさ乾きに出てくるクラブ感とかってむちゃくちゃおじさんが作ったクラブっぽい感じなのよ。
だってもう中島さんのやつ、
まあ、おじさんだ
から、ね、ある意味中島ワールドだから。
そうだけど、
うん、
そういうのに比べてすごく上手で、あのソフィア・コッポラ監督のロスト・イン・トランスレーションで、
うん、
あの夜の渋谷とかが描かれるんだけど、うん、あれもすごい上手だなと思ったんだけど、今回のはそういう感じがするね。身の鳥は歌えるわ。で、江本君と染谷君が住んでる部屋っていうのが出てくるんだけど、
うんうん、
その部屋の内装とかもすごい良くて、要はうちらの同業者の仕事がすごい上手だなと思ってて、ある日ある朝2人が飲んで帰りに、
うん、
あの新装開店のお花を盗んで家に持って帰るっていうシーンが出てくるんだけど、そのお花がこう部屋の中に飾られるじゃん。でその後それが枯れてきて、でその染谷くんがそのお花を解体して花瓶に移し替えるっていうシーンが出てくるんだよ。でそれが染谷くんの性格もすごい表してるし、
うん、
江本くんの方は全然そんなこと気にもしたことないみたいな男の子で、うん、でそういう繊細さを持ってる男の子っていうのを表現されるし、うんうん、その後それがちゃんと飾られて部屋の中でインテリアとしてあるんだけど、そのざっくばらんな感じの飾り方とかもすごいかっこよくて、
誰がやってたんだろうね。
これ井上新平ちゃんっていう我々の友達、最近会ってないけどがデザイン、あの美術部やってて、あ、新平ちゃん知らない
。知らない。え、井上さんってあの井上さんじゃないよね。
あの井上さんじゃない昔はよくほら仕事してたじゃん。
美術
デザイナ
ー。うーん、え、俺も
してないか。うちの奥さんは結構よく知ってんだけど、
ね、
でまあ新平ちゃん、この佐藤康監督の、
うん、
監督じゃないっていう原作者の映画化の作品結構やってんのよ、うん、君のあれじゃないや、その子のみにてもやってるし、
あ、
うん、結構ねいいっすよ。
そうなんだ、
うん、美術的にも面白いし、映画自体も面白いし、いい映画でした、非常に。
妹タスクさんはこの間ご一緒しました、ね、
うんうんうん、はい、ですか、以上。
はい、でもちょっと見てみたいね、そう言われると。
うん、
何が気になるかって、
うん、
このやっぱ石橋、
うん、
静香さん、
はい、可愛いっすよ。
気になりますよ、
うん、
だってさ
美人じゃないのにすっごい可愛く撮れて
る。夜空
は最高密度の青色だ。
あれすげえブスだったじゃん。
うん、でも時々可愛いよ。
でもなんか魅力あるじゃん。
そうなの、そうなの。
何が良かったって、あのブス、これもうやばいかな、いいか、もうブスさがさ
瞬瞬したふりをするの
あ、いや、そこ、いや
外がいいんだよね。
褒めてんだよ、
褒めてんだね。
すごいリアリティを感じてさ、
なるほど、
こういうことを思いそうとか、
うんうんうん、
なるほどね。はい、
はい、じゃあ6位かな。
6位ね、
はい、
ここから本番です、僕的には。
お、いいじゃないですか。
第6位、
はい、
ローマ。
もっと上にあります私。
あ、これじゃあ、
はい、はい、6位、はい、じゃあファントムスレッド。
あれ下がったね。俺もっと上にある。
いろいろ見たからね。
あ、そ
のあとも。うん、
俺大して見てねえからな。
じゃあ、じゃあ5位だ。いいぞ。いいぞ、いいぞ。
いいね、いいね、
うん、いいぞ。
第5位。
あれだね、2人で同じのを選んでれば、それだけ時間短くつく。まあいいや。はい、5位。
第5位、ボヘミアン・ラプソディ。
あ、俺ね、これね。
うん。
入れなかったんですよ。
うん、
っていうのは、
うん、
非常に判断が難しくて、
うん、
あの、選べなかった。けど、素晴らしい作品だったのは間違いない。話しましょう。今年多分一番話題だったんじゃない？
そうだね、うん、いや、というかね、
今年ってか去年か、
なんかこの、
うん、
ムーブメント知らなかった
んですよ。ああ、ちょっと地方にいたからね。
じゃなくて、知らなかった。いや、それもあるかもしれないし、最近見てから、
うん、
あ、
そんなに評価されてる
のか、ヒットしてんのみたいな。
あ、
だってもう100億いきそうな感じ
なんだ
よね。
うん、
で、まあ見たんですよ。
はい、
あのね、映画的な構造で言うと、
うん、
ものすごくオーソドックスな、
うん、そうだね、
音楽電気映画。
そうだね、
ただ、
うん、
あのやっぱクイーンの曲、
うんうん、
でやっぱり上がるんですよね、
うん、
単純に、
うんうん、
でそれは最後のなんだっけ、バンドエイドだっけ、バンドエイドってバンドバンドエイドじゃない
あれなんだ
っけ、なんだっけ、あのさ、フェス、
ライブエイドだ、
あ、ライブエイドだ、
ライブエイドで、
ライブエイドの、まあ、映像も当然上がるとして、
うんうん、
まず最初のさ、フレディ・マーキュリーが立つ一番最初のステージからもうなんかちょっと上がるんだよね、
うんうんうん、
でそれは曲がいいのか、
うん、
見せ方がいいのか、
うんうん、
ちょっとよくわからんところでもあるんだけど、
見せ方じゃない、
見せ方なのかな、うん、で
上がるように撮ってるからね、当然。
そうそうそうそう。で、まあいろいろ後々調べていくと、
うん、
まあいろんな事実をこう、
うんうん、
変えて、
うん、
映画的に盛り上がるように作ってるっていうことをだんだん知ってい くんだけど、
うんうん、
でもそれを批判してる人たちが
事実を変えてほしくない、
そうそう、いっぱいいて、ただ僕あんまクイーンのファンでもなんでもなかったけど、うんうん、まあ、それでいいんじゃない
か、うん、そこが俺もね、だからこの映画をどう評価していいのか分かんなくてランキングに入れてない理由なんだけ ど、
なるほど、
だから批評家と一般のその視聴者との間で評価にねじれができてるじゃない、
うん、
そこが問題になってて、でクイーンを知らなきゃ知らないほどこの映画多分楽しかったと思って、
うん、楽しかったと思うよ、
知ってて思い入れがある人ほどちょっと嫌だなって思ってるんじゃないの。俺はそれどっちでもあるから、
うん、どうだ、石山さん的には
クイーンはすごい好きなのよ、
うん、
でもそんな内情についてそれほど知ってたかっていうと微妙で、
うんうん、
でもショーン・オブ・ザ・デッドで Don't Stop Me Now が使われてる、あの木で、あの、
うん、
ゾンビ叩きながら、
うん、
曲が流れるとこがあるんだけど、あれからすごい好きで
始まりが
いや、いいじゃないの、始まりは
始まりがちょっと
さ、だからイギリスといえばさ、ビートルズなんだけど、でもやっぱクイーンで裏ビートルズみたいなとこがあって、
うん、
あのちょっとそのだからオカマっぽいさ、
うん、
衣装とか、
うん、
あのまあフレディ・マーキュリー の、 あの ゲイであるクイアな部分って、
うん、
切っても切り離せない部分なのに、うん、この映画にかで描いてるフレディがちょっとそこを避けて、なんかこうフレディが天使みたいな存在ってことで描いてる感じがするじゃん、
うん、
で悪いさ、あのポールにさ、ポールだったかなんだかな、
うん、
やつに騙されて、うん、騙されてというか影響されてちょっと一回チームから離れちゃった、
うん、
ファミリーから離れちゃったっていう描き方で、
うん、
あの人一人を悪者に描いてる、
まあそうだね、
じゃない、ポールさん、
わかりやすい
な、わかりやすくなってる、
うん、
それがそれをしかも監修してるっていうかのが、この当のクイーンのメンバーであるあのロジャー・テイラーとブライアン・メイがこれで良しとして描いてるってことじゃん、自分たちの思い出を美しいままに残したくて、まあ、作ってて、そこにちょっと俺は死んだ人をそういう風に歪曲して描くのが若干気持ち悪いなって思っちゃった部分と、でも映画だから でそれを俺たちはこれから伝説ということで残していきたいっていう気持ちだって町山さんは言ってて、
うん、あのうんいやそうだね、
だから、
うん、
ちょっとこれいいのかなって思いと、でも映画としては素晴らしいっていうののこう両方があって、
その思い出が入るとさ、
そうだね、
俺この後にちょっと出てくる映画があるんですけど、はいはいはい、やっぱりさ、
うん、
感情が入りすぎるところってもう評価がガラッと変わっちゃうから、
そうだ、ね、あと
難しいよね。
あとさ、
でもいいんじゃないの。
そうだ、ね、
俺はいいと思った。
あのラミマレックだっけ、レミマレック
ラミマレックの
入れ歯感っていうか
全然気にならなかった。
実際のフレディの歯ってもっとこうガチャガチャしてるんだよねあと筋肉質とかの感じとかも、まあ
いやでもね、そこじゃないよ。
そっか、
うん、でもあの彼がその歌った時に違和感があるかどうかで、
うんうん、
でもなかったじゃん。
でもあれ使ってる歌声はフレディの声なのよ。
えでもなんか似た人もやってんだよね。
そうなの、
歌ってんだよね。そのさ、
作曲なんだ、
作曲してる最中とかはなんかそのに、うんうん、そっくりさんがやってるでしょ。
なんかそうなんだ、
うん、
だからラミマレックが実際に歌った声を使ってやった方が感動するのか、でもそこあんな上手い人いないわけだから、
いないし聞くよ。
そっか
だってきっと上手くないんだろう、だろうか、似てないだろうし、まあね、いやもういいんじゃないの。
まあね、
俺はまあ思い入れがないっていうのはもうあったけどまあもちろん曲は知ってるのいっぱいあったしさ、あれだけれども、
なるほどね。俺見た後もう大感動して、うん、なんならちょっと泣いたのよ。
泣くよね。
泣く、
うん、
最後のライブエイドのとことか、
うん、でだってさ、ある意味選曲とかもさ
完璧なのよ。ストーリーに沿った歌詞でさ、
あれだけ聞きたいなと思ったけど、 We なんだっけ、
We are the champion、
あ違う、あ曲名がロックのやつ、
ロック is you
やつ、
うん、
まあ、あれをがないなと思ったけど、
で出てきたじゃん
途中でね、
うん、あそうそう、ライブエイドでは端折ったからね、うん、2回目だからね、そうそうそう、あのこだわりがすごくて、ライブエイドのシーンのさ、うん、あのピアノの上に置いてあるさ、ペットしてさビールのさ配置とかも全部実際と一緒なんだよね。であのなんならさ、スタッフのさ、
うん、
あのケーブルさばきとかもさ、でその人の着てる服とかも全部ちゃんと再現してて、すごかったね。
いやすごいよ。でもさ、うん、なんかやっぱメンバーが監修してるでしょ、
うんうん、
で現場にもいるじゃない、
うんうん、
であのボヘミアラプソディの作曲中にさ、
うんうん、
フレディの
はいはいはい、
寄りの時に、
うんうん、
映ってないところは実際に本物の人が弾いてたりとかしたりとかして、ああ生なんか
工夫してね、
そうそうそうそう、面白いなと思ったけど、いいんじゃないの。
だからあれがどうして大衆に受け入れられて、う
ん、それが不思議
で、どうして売れたのか、
うん、
でフレディはどうしてああいう音楽性を持ってたのかっていうところは結構端折ってるじゃん、うん、
まあね、だってそんな描けないからじゃない映画で。
いやあれをだから彼がやっぱりそのゲイだったことにすごく魅力があったわけじゃん、
うん、
あのデザイン性とか音楽性とか、うん、歌唱力はもう当然あったんだけど、そこがどうしてなのかっていうところを前半もっと厚めに描いて後半怒涛に行けばなんかもう少し良かったかなって気がするんだけど、
うん、まあ、なんとも言えないね。なんとも言えない。だって映画としては成立してるから。
まあね、
うん、まあ、まあ、聞いて、俺も町山さんのやつ綺麗にしてるじゃん、
はいはいはい、
すごく綺麗にしてるじゃん、うん、きっとね。
まあまあまあ
ね、まあでもまあ俺はね、
うん、
ファンでもないでもないけど、でも好きね、聞きたくなるし、
そうだね、
あの We are the champion とかさ、
うん、
ちゃんと意味を聞けば、
そうだね、
うん、
俺Don't Stop Me Now が一番好きで、
うん、
いつ流れるんだろうと思いながら見てたら最後エンドクレジット流れるじゃん、まだ終わりたくないんだっていうその感じがすごい
素晴らしいよね、選曲はね。
だから弱者の音楽なんで、クイーンの音楽って、まあそれ町山さんも言ってるけど、そこがやっぱり共感したはずなんだよね、聴いてる人たちは当時。そこがだからどうなんだろうか。
もうこれはね難しいです、
はい、
その本当にクイーンっていう存在の思い入れと全く今要は日本で受けてるのってもう世代がさ知らない世代
してるから、
ね、まあ、要は 俺だってそうだよ、
うんうん
う
ん、
言ったら
あのジョン・ディーコンっていうさ、
うん、
あの人が 一切関わってないのよこれ。ジョン・ディーコンってもう表出ないっていうあれしてるらしくて、
うん
うん、メディアに出ない人なんだけど、その気持ちは多分なんかモヤモヤしてんじゃないかなって気はなんか勝手にしてするけどね、なんかそういう風に描いちゃうんだなみたいな、なんか
まあじゃあ戻ると、
はい、
俺のね、
うん、
順位的には今、
はいはい、
なんだっけ
今これ5位か、
うん、だから要は、
うん、
クイーンを知らない、
うん、
まあ全く知らないわけじゃないけどもちろんね、うんうん、世代としては結構楽しめたっていう話ですね。
はい、
映画として上がるところはちゃんと上げて、うんうん、メリハリがあって、
うんうん、
もう
そういう意味ではもう完璧
よ、完璧だったなと思ってね、うん、
最初のさラーベイドから始まるの最初が、うん、あの後ろ姿のフレディ の両手を広げてちょっとトントンってやるあの仕草とかももうむちゃくちゃフレディなんだよね。
そうなんだ、そうなんだ。
ちょっと細いんだけど線が、うん、あの腕に巻いてるさバングルっていうのはあのトゲトゲのやつとかも、うん、もうなんかさあれ見ただけで本当なんかこう涙出てきちゃう。
だからちょっとさ繰り返しみんな見てるでしょ、
うん、
だからなんとなくその気分が分かる映画かなと思って、
はいはいはい、ああなるほど、リピートする感覚が。
あと強いて思い出があると言ったら俺あのラミ・マレック、
はいはいはい、あのミスターロボット、ね、ミスターロボ
見てるから、うん、よかったなと思ってたの、
はいはいはい、はい、売れてね。
でしかも違和感なかったし、
あのメアリー役の人と実際今付き合ってるらしい。
そうらしいね、
うんめでたいですね。
めでたい。
めでたい。
っていうところで、
はい、
まあ5位ですね。
はい。
ね、はい、じゃあ石山さんの5位は。
5位、あ、一回切ろうか。今4、ちょうどいいかも。
あ、じゃあ切ろう。じゃあ5位で切って。
はい。
はい。
はい、じゃあここまでお送りしたのは石山と。
お父さんになった石上でした。
宣伝してるな。はい。
押すって言ったじゃん。
そうだね。はい。
はい。